Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。前回に引き続き、ゲストは毎日新聞論説委員の野沢和弘さん、そして社会福祉法人グロー理事長の北岡健吾さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。はい。前回アール・ブリュットっていうふうな、領域ですね、美術作品と出会っていく過程と、それをまあ言葉にすること、言葉にできないことといったところでお話ししていただいたわけなんですが、お二人もうずっと関わってらっしゃる、毎年2月ですね、大津で、行われているアメニティフォーラムという、大きな福祉の祭典といいますか、いろんな議論の場があったりとか、そこで同時にそういった、ね、何か福祉の制度を語り合うようなことと、アルブルの展覧会やってますよね。あれは北岡さん、いつぐらいから展覧会っていう、そのアルブルトの展覧会というのはやってきてるんですか。そ
こで多分7年ぐらい前ではないかと思うんですけれども、
はい。
やはりアメニティフォーラムっていうのは、1500人ぐらい、はい、全国から人々が参加してきて、
はい、
講師陣が100人以上来るんですけど、はい、で講師の方がすごい発信力のある人たちが多いもんですから、
そうそうたる
社会的に発信する力がある、
はい、
でこういう人たちにアール・ブリュット作品の魅力をとにかく知ってもらおうと、
うん、
でそのためには展覧会をやることで講師陣が見て驚いてもらって、それでそのことをですね、あちこちで持ち帰ってもらえれば、はい、そのうち広がっていくのではないかと、それがまず思ったことですね、はい。で案の定ですね、多くの講師陣の方がそれを見てもらって、アルブト作品に感動をされ、はい、これは一体何なんだというところから始まって、はい、やってきたと、うん、7年ですね。あとアメニティフォーラムのもう一つの、は目が見えない人や聞こえない人と一緒に映画を鑑賞すると
はい、はい、
いうこともこの間ずっとやってきていて、
バリアフリー映画祭って言われる、
ですから、はい、例えば、副音声で、はい、目が見えない方に対しては情報を補うと、
はい、
それから聞こえない方には字幕で補っていくと、こういうことを、ずっとやってきて、実はそれは障害のある人たちのためにやってきたつもりなんだけれども、新しい映画の鑑賞の方法として僕たち自身が面白いということも、また多くのその講師陣の方にも経験してもらうことで、新たな、そういう文化を作っていくということができないかと、はい、そんなことでやってきました。
なるほど、なるほど、はい。福祉のね、そういったフォーラムになると、障害のある方の権利の話とか、当然それはあると思うんですけど、野沢さん、その場で展覧会が行われている、はい、あるいは映画祭が行われているというのは、どういったふうにこう感じられてきましたか。
はい、リアルタイムには、そんな問題意識もなくですね、はい、面白いことやってるなって思うんですよ。で、後からね、振り返ってみるとね、やっぱ北岡さんがこう投げてくるボールってね、必ず意味があるんですよ。
はいはい、
で、それは、1年経って、2年経ったりして分かってくることもあれば、で今回みたいに、この一緒の同じ会場で、ああいう展覧会やってるという意味について書いてくれっていう原稿の振りが来たんですね、はいはいはい、で私それを受けて、でいろいろ考えて、でああいう原稿になったんですけど、
はい、
やっぱねすごくね、ものすごい先を見てる、感じてると思うんですね、はい、今このネットがすごく発達してソーシャルネットワークの時代で情報というのもものすごい個別化されて分断されていますよね、
はい、
で なんていうかアメニティはもうあらゆるものが全部その場にあるという
リアルな現場にあるわけですよね。
全く逆な世界ですよね、はい、で千何百人も集まってて、あそこで、誰かが喋ってる、でこっちで、展覧会やってる、であそこで、映画やってるっていうね、あの、まあ、演じるものと企画するものと、見たり聞いたりするもので、まあ、なんていうかもう壮大な、あのこう震え合うようなね、その全体でこう五感音で味わい尽くすようなそういう空間ですよね、でそこでやってる意味というものでやっぱり、あの僕は考えさせられたんですよね、なのであのいろんなボールを投げてくるわけですよ、必死になって考えるわ
けですよ、投げてらっしゃるんですね、
でやっぱりあそこでねやってあの彼らの作品が置かれてる意味というのはね、あのこれはものすごいね、野心的なことなんだなって気がついたんですねあの彼らは一方的にこれまではあの福祉を受ける側でサービスを受ける側、何でもその受ける側だったんですね、でもあそこだけは違うんですよ、彼らの方からねいろんなメッセージを発してる、あのレセプターの方がね、あの受ける側がそれをどういうふうに感じるかって別ですけどね、でこの壮大な逆転劇をね、あそこで見せるわけですよね、でそれを考えた時はねちょっとあの鳥肌が立ったんですね、でこういうことなんだってね思ったんですね。
今野田さんおっしゃってた、その受ける側から発信する側っていうその障害がある方の、まあ主に作品多いと思うんですけども、まあ、言葉を持たないというか、いわゆる言語でコミュニケーションされない方が多いと思うんですが、美術っていう作品を通じてどうこうやっぱり福祉の人たちに向けても発信して何か受け取っていただきたいという思いが北川さんの中にもあるんでしょうか。
まあ、あの人々はおそらくあのみんな表現していて、でその表現する、なぜ表現するかというと自分はここにいますよっていうことをやっぱりあの発信していると思うんですね。でそれはどれだけ生活的にこう苦しい状況にあっても環境が厳しくてもなんかやっぱり人は表現をしているのではないかと、それをねあのアルベルトの作品群からはすごく感じることがありますね。で今年実は来年にかけてアジアの国々のアルベルト作品をまあ調査しようということになってますが、それもねアジアの国はもっといろんな意味では日本より厳しい環境に置かれている人たちがいるだろうと思うんですね、そういう人たちのからやっぱり出てくるあの表現の衝動というか、そういうものがですねやっぱりあるということではないのかなと思うことですね、あの展覧会はそんなことを、まあ、ちょっとまあ僕たちは思ったんですけどね
まあそこにさらに、国際交流といいますか、まあ、例えばこれまでヨーロッパを中心にもともとアルブルットっていう、まあ、発信されてきたスイスであるとかフランスであるとかっていったところとの交流事業をやってこられたと思うんですけども、さらにそこにアジアも加わっていってっていうことで、あの今、まあ、ちょっとこう率直な実感をお聞きしたいんですけども、アルブルットっていう、まあ、作品通じて、まあ、言葉それぞれが全く違う言語を話すような国際的な、ね、交流っていうものはかなりやっぱりヨーロッパなどを通じて、こう面白い形で実現してきたなっていう風な感じなんでしょうか。
あの海外あの、ヨーロッパ
もう何度もね、まあ、北岡さん今まで行かれてますから、まあ、もちろんそうですね、
あのアルブルットっていう言葉が、まあ、どうかという議論はいろいろあるのを知ってるんですけど、あのある種こう世界とのこう作品を紹介し合うあのプラットフォームになったということはすごくあって、であのそういう意味ではね、あの日本のこう作品たちを紹介していくときに、まあ、あのヨーロッパの皆さんの受け入れ方も、まあ、良かったなというふうに思いますけどね、
なるほど。あの一緒に野田さんも、まあ、オランダとかですね、北岡さんとともに展覧会もね、
あのロンドンにも一緒に、
ですよね、ロンドンの方もあの展覧会創造展っていう名前の展覧会で、私もあの一緒に行かせていただいてたんですけども、海外に対して日本のアルブルットが発信されるときに、その当然その美術の面白さとともに日本の福祉とか日本の障害ある方の状況というのがどういうふうにこう伝わるかというのも非常に関心深いお話だと思うんですけども、まあ野田さんから見てそのあたり海外にどういう伝わり方をする一つの場だったというふうにお考えですか。
そうですね、あの一つはですね、私あの思ってるのはその国家というものの、ね、存在感がどんどんどんどんやっぱりあのかつてほどじゃなくなってきたわけですよね。
国家そのものが、そのものがそういう枠組みがですね、なるほど、
もうネットでもつながり合えるし、もうお金なんてもう世界中回ってるわけで、つまり経済だとかその価値観がもう、 国家という枠を超えてどんどんどんどん交流している、そういう時代ですよね。
はい、
でその時にその日本 の, その彼らの作品というものをやっぱりあのロンドンあるいはオランダで皆さんがすごくやっぱりね我々が知らないようなあの感動を覚えてくれてるのを見て、うんはい、でそこでまた逆照射されるように我々が、うん、あ日本の彼らの作品ってこんな風に、うん、あの見られるんだっていうね、はい、あのものを感じて学ばせてもらってるんですよね、うんうん、そこはねあの本当に日本の国内ではあの彼らの価値というものがね、はい、まだまだあの多くの人は気がついてないと思いますね、うんうんうん、でそれはそ日本の国はあのかつては江戸時代までは、はい、浮世絵とかもそうですけども庶民が育ってきたんですよね、
はい、
あの少しずつお金出し合って、うん、そういう芸術を育ってきた。それは明治以降はやっぱりあの重工長大 の, その産業で、とにかくその国家というものをあの、はい、こう強くしていくんだというあの、まあ、そういう目標で国民がやってきたと、うん、でそれがようやくですね戦後戦争以降も同じ価値観でやってきたものが、はい、ようやくここに来て、違う、
うん、
あのもっと江戸時代に近いような価値観というものが、ね、少しずつ芽生えてきているそんなような感じもするんですね私ね。
なるほどなるほど、いかがですか今のその価値観自体が、まあ、ある種の近代化っていうところがどんどんどんどん進んでいたところから、はいまあ、一緒に完全に元に戻るわけでは当然ないと思いますけども、はいはい、またそれ以前のそういうこういろんなものが混ぜり合っているようなもの、
うん、そうですね、うん、あのそういうことについてあまりあの詳しくはないですけど、ただその障害があるっていうことが次のなんか価値観とか、
はい、
次の社会の共生の形とか、うん、そういうものを作っていく言ってるんではないのかということがですね、まあ、僕は思いますね、
うん、
あの例えば先ほども申し上げたそのまあ美術の人たちもね、
はい、
やっぱ こういう作品に憧れを持っていただくというようなこともで、うん、あの生まれてきたし、はいまあ、そういう意味じゃ本当にそのさっき あのバリアフリーの映画もそうですけど、うん、障害っていうものが新しいその共生の形をこう作っていく、うん、あのことになってきたなっていう感じは、まあ、僕なんかはそう思ってますね、
はいはい、
違いますかね野田さん。
あの少なくとも触媒の効果ってのは相当あると思うんですね。
触媒ですか、
はいはい、彼ら自身が、まあ、あの言葉で表さなくても、
はい、
彼らの存在あるいは彼らが生み出した作品によって多くの人が刺激を受けてでそこで新しい文化とか産業とかが作られてくる、
はい、
そういうなんて言いますかね、あの触媒効果っていうのは非常に大きいと思いますね、はい、
僕ね今度アメイティフォーラムで、
はい、
見えなくて聞こえないっていう、こう、あの、盲ろうという障害を持つ人たちと一緒に映画を見るっていうプログラムを、はい、2日間やってみるんですけど、はい、これはね、ある種、またどういうようにこう僕らがそういうものから感じ取るのかっていうことは、すごく面白い、う
んなるほど
まあ、実験だと思ってて、これ、あの、これまでは目が見えないけど聞こえるとか、聞こえないけれども目が見えないっていう方と一緒にやってきて、それはなんか面白い豊かな映画鑑賞になったなと思ってるわけですけど、
はい、
今度はそういう盲ろうという障害のある人と一緒に映画を見てみるっていう機会を、うんまあ、こうなんか作っていくっていうこともね、
うん、
新しいこう共生の形を何か提案できないかというように思いますね、
はいうんうん、すごいボールを投げてるでしょ。
いやいやでも本当にお伺えば伺えほど今の野沢さんの触媒っていう風な話のことを改めて感じるんですけども、はい、一緒にっていうところがポイントなんですよね。その盲ろうの方にこういったサービスをっていうことでは、まあ、そういった面もあるのかもしれないですけど、うん、っていうよりは
む
しろ、ね
ね、
それを通じてそのまあ健常であるとか障害であるとかっていうふうなことをまあね一旦置いといたとしてどうそれぞれが感じるかみたいな場作りをされてるんだなっていうのはすごく面白いなと思ったんです、
ね、だからアメニティフォーラムはね、はい、お勉強やってる人たちはなんか障害者のためになんかできることみたいなことやってて、うん
はい、
展覧会は、
はい、
まさにその障害のある人たちの作品から僕らがインパクトを受けて、
うん、
で映画祭で今度盲ろうという障害のある人と一緒に映画を見てみたら、
はい、
どんなこう空気感を感じるんだろうと。
自分たちが変わっていきますよね。
変わる
確実になんか変化していきますよね。
2時間の映画は2時間では見れないんですよ、うん、途中にこう何回も休憩入れないといけないから。
その展示というかをサポートされずっとこう横でついてる方がいるんですか、はい、その物の方が映画見るってことは、
ね、あの指展示
という指展示を、
うん、あの通訳の方がいてで、まあ、見ていくということになりますね、
はいはいはいはい、それもあの映画は決まってるんですか。どういった上映されるかっていうのは
まあ、これからですけど
すか、
ね、ただね分かってきたのは古い映画がいいということが分かってきて今のところ、まあ、寅さんがいいんじゃないかっていう話があって、はい、
名作を、
はい
ね、 ということで、まあ、いろいろ話は尽きないんですけども、まあ、国際交流というふうなことであったりとか、今そのアメニティで映画のプログラムとかいろいろあるんですけど、うん、一つちょっとあの私も関心持っているのが、最近ノマも10年以降を迎えまして、地元というか地域の方々と一緒に近江八幡の町屋などを使いながら、いろんな展覧会に転換してきましたよね。ああいったこう、まあ、コミュニティ作りというかといったものにも、アルブルットというのはまさに触媒といったところで、どんどんどんどん展開していっているように、思うんですけども、そのあたり北岡さんは どうですか。
まあ、あのノーマーの周辺 の、 まあ、やっぱ町屋を、うん、美術館、まあ、あの作品を展示して、
はい、
あの地域の、まあ、ボランティアの方が80人ぐらいね、うん、そのまあ、さまざまな形で関わっていただいて、はい、まあ、なんとかやってるんですけども、はい、いつの間にかそのボランティアの人たちがアールブルットについて語り、でその作家の人たちのことを、まあ、そのなんとか作品を見に来てくれた人たちに語ってもらっているというような話をいろいろ聞くと、なんかこういう形でね、こう広がっていくっていうことも必要なんだなということと、やはりまあ、なんていうんですかね、その、まあ、地域の人たちもノマだから、まあ、関わるということだけではなくて、うん、はい、やっぱりこう自分の出番とか役割をこう美術とい う、 こう関係性の中で発見もして、うん、まあ、もらってるっていうことがね、面白いなと思いますね。もちろん人手も足んないし、
はい、
いろいろと、まあ、皆さんの力借りないとできないんですけど、はい、
野田さんいかがですか。そのアルブルットっていうものを一つのきっかけにしながら、地域 の、まあ、その土地の方々とかがその運営を支えたりとかしながら町が動いていくみたいな話だと思うんですけども、はい、
日本ってはもともとすごく多様性に富んだ国ですよね、うん、これ歴史学者の網戸義彦さんの、ね、はい、本なんかよく書かれてますけども、うん、東西3000キロにわたってもうそれぞれ、はい、いろんな文化があった。でところがここ数十年ですよね、
はい、
何もかもその都市部特に東京に集中しちゃって、うん、で地方はどんどんどんどん人口が少なくなってきてと。でそういう時にもう一度ですね、それぞれ その日本の本当の良さというものを見直す一つのきっかけとしてね、例えばこういう、はい、まあ、町を舞台にして、
はい、
アルブルットがですね、うん、そこに、展示され、でまたそこで発掘され、
うん、
で地域の人たちがそれを支えていくみたいな、はい、でそういうことはね、これから の、 この日本の国全体のどういうその社会を作っていくのかっていうことをね、一つ提示してる、
はい、
そういう活動だと私は思うんですね。
こう作品を通じてね、
はい、
作品から障害を知るというか、
うん、
まあ、そういうこともすごく意味があることだと、まあ、僕は思うんですね、
はい。そろそろもう最後のお時間なんですけども、ちょっとお一言ずつ、まあ、今回テーマがかなり大きくて、うん、アルブルトと日本の未来っていうことなんですけど、今もうかなりそれに触れてるようなところあったと思うんですけども、どういうふうにこうアルブルトっていうのがこれから日本っていうところに関わっていくかっていうことをちょっとお一言ずついただいてよろしいでしょうか。まずじゃあ、北岡さんから。
あ、いや、まあ僕は、まあ、10年、まあ、やってきて、
はい、
ノマをで、やっぱ大きくいろんなこう環境は変わってきたなと思いますね、うん、でその環境が変わってきたというのは、やっぱ障害のある人たちの可能性やその魅力をね、
はい、
作品を通じて本当にこう感じてもらえてきたということがすごくあって、うん、でこういう人たちとであればもちろん一緒に生きていくという、こう社会にね、こうつながっていくような感じが、はい、しますね。ですから、はい、福祉サービスだけを、うん、丹念に作っていっても、共生のこう社会というのはなかなか作れなくて、うんうんうん、こういうある種こういう美術の作品を通してリスペクトが生まれていくっていうことに、うん、共に生きていく社会の可能、あ、もちろん美術だけじゃないですけどね、はいはい、こう様々なジャンルで、あるんでしょうけれども、うんうん、まあ、かなり可能性を、そういう、こう手応えを感じてきました、
はいはいはい、ありがとうございます。野田さんいかがでしょうか。
はい、まだ我々ですね、アルブルットの本当の魅力ってものを、うん、に届いてないなって私自身は思うんですね、
はい、
もっと奥が深くて広いもののはずだとは思うんですけどね、うん、でそれをどうやってそのなんて言いますかね、魅力をこう本当のものに近づいていくのかっていうのは、はい、その社会だとか人間の本質を知ることに、うん、他ならないと思ってるんですね、うんうん、で今先進国どこもそうですけども、ある程度その生活も充足して物が満ちてきたときに、
はい、
もう物へのなんて言いますかね、うん、欲求っていうのはある程度もう、うん、達成されてきて、
はい、
そうじゃない別の ものにその価値というものが、ね、あのこう向かっていくときに彼らの存在ってもっともっと輝くはずだし、
はい、
でそれを我々があの北岡さんたちがいろんな企画をし、いろんなボールを投げられで私がそれを言葉にしみたいな、ねはい、あのそういう楽しみといいますかあのこう威風のようなものすら感じるという感じですかね。
はい、はい、ありがとうございました。2週にわたって野沢和弘さんと北岡、健吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。来週はゲストにグラフ代表クリエイティブディレクターの服部茂樹さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。